私たちの総会を神様は導いてくださいました。そして私たちは今、新しい次の5年間を担うリーダーを選出いたしました。本当にこの新しいリーダーたちはですね、今ヨルダン川を前に渡ろうとしている、そして難攻不落のですね、多くの町々が待つそのですね、約束の地に主の約束だけを信じて向かっていくヨシュアのような立場だと思います。私たちは彼らと共に一丸となってですね、このヨルダン川を渡っていきたいと思います。そして主イエスキリストの栄光の出現に共にですね、その日を迎えていきたいと思うものであります。この会場に来る途中に、鉄道で来たんですけれども、 JR で来たんですけれども、四街道という駅を、通りました。もう数年以上前、三育学院の進学科で学んでいた頃、下志津、その近くの下志津にある、国立下志津療養所、まあ、そこには筋ジストロフィーの患者さんのための特別病棟がありましたけれども、毎週のようにですね、安息日の午後、まあ、片道2時間近くかけてですね、そこに、通っていたことを、ふと思い起こしました。私が行き始めた時にはすでにお亡くなりになっていたんですけれども、かつてそこで療養しておられた患者さんが残した詩の一節がですね、ふと頭に浮かびました。擦り切れちまった悲しみを抱えて僕は生きるというですね、その一節だけが何の脈絡もなく私に頭に浮かんできました。私たちセブンスデーアドベンティストは節目節目にふとこのような悲しみを感じるかもしれないと思います。日本教団は120周年を迎えようとしています。しかし私たちのこの日本に福音を伝えた、パイオニアたちは120年後も日本の教会がこの地に残っているとは考えなかったはずです。もちろんこの120年の間に神様は素晴らしいことをしてくださいました。何にもなかった、それが今これだけ多くの全国に信徒がいて、そして教会があり、機関があり、それぞれが素晴らしい働きを展開しています。それは本当に神様の祝福として喜ぶべきことであります。しかし同時に私たちがふとこの年を重ねることに感じるアドベンチストの悲しみっていうのは、私たちはまだ地上にいるという事実です。世界総会がですね、設立150年を迎えた時も、次のように言っていました。私たちはこの150周年を祝うことはできない、サラブレートすることはできない、私たちはこの150年目をここで迎えたという事実を心に刻むべきだということを、述べておられました。もし150年前世界総会の設立にあたった、まあ、当時はですね、ミシガンの小さなバトルクリークの教会に預かったもう大議員といってもですね、総名20名ぐらいのですね、総会だったんですけれども、もしそのパイオニアたちがですね、現代に蘇ってきたらどうでしょうか。まあ、おそらくですね、わずか3000人ばかりのミシガンを中心としたセブンスデーアドベンティストがですね、今や世界にですね、広がっているということに、驚きを感じるかもしれません。世界中2800万人というですね、同心の兄弟たちがいる、姉妹たちがいるということに彼らは驚くかもしれません。世界中に、張り巡らされたですね、病院のネットワーク、出版社の数々、教育ネットワーク、食品工場、これらの働きの進展に彼らは驚くかもしれません。しかし、おそらく彼らが一番驚くのは、150年後も、私たちの子孫がまだ地球に残っているということだろう、そういうのです。まあ、私たちはですね、このような状況の中でですね、主よ一体いつまでなのですか、主よいつおいでになるのですかと問いたくなるかもしれません。まあ、ある人たちはですね、もう自分が生きている間にはですね、もうイエス様はいらっしゃらないと断念して、もうこの地上で人生を閉じる準備を始めるかもしれません。それはそれで理解できることです。 まあ、ある、信者さんが、私に言いました。本当にイエス様いらっしゃるんでしょうか。こういう心の痛みですね。その時私たちはどこかで主に裏切られたような痛みを覚えるのかもしれない思うんですね。もう本当に生きてる間に主にお会いしたい、イエス・キリストにお会いしたい、そのことを固く信じて待ち続けた人たち、その兄弟姉妹たちが眠りにつく時、私たちは深い心の痛みを覚えます。第二世代のアドベンティスト、親がアドベンティストであった人たちは、その主を待ち望んだ親たちが、それが叶えられないまま眠りについていくとき、心の痛みを覚えます。おそらくアドベンティストは、この繰り返される擦り切れてしまった悲しみっていうものをどこかに抱えているように思います。しかし、今朝島田総理が選出されたとき、非常に重大なことを言われたと思います。それは、簡単にマラナタとは言えなくなった、言えないという言葉です。そして、第一コリント16の22にマラナタという言葉は出てきますけれども、その、前を見てくださいと島田総理は言いました。主を愛さない者があれば呪われよ、マラナタ、主よ来たりません。これが全文です。主を愛さない者があれば呪われよ。我らの主を来たりませ、来たりませと挨拶代わりに使うべき言葉ではありません。それが口先だけだったとしたら、なんと惨めなことでしょう。それこそ呪いを招きかねないことだと思います。あるいはですね、アドベンチストだからアドベンチストらしい挨拶を書かなきゃいけない、手紙の末尾に一応マラナタと書こうかな、こう軽々しくですね使うものではありません。むしろ、主よ本当に来られるのですか、主よいつまで待てばいいのですかと問うよりも、この言葉を読むときに、私自身が、私は本当に主を待ち望んでいるのだろうかということを問い直さなくてはいけないと、今朝島田総理の言葉を聞きながら考えました。11月はですね、大落成が起こった、まあ、ちょうどですね、まあ、ちょうどじゃないですね、去年はですね、大落成から181年目だったんですね。1833年11月13日、北米の多くのエリアで目撃された観測史上最大と言われる流星群でした。まあ、この出来事がですね、当時のキリスト教会に、キリスト教社会にですね、与えたインパクトの大きさというものを、私たちは、もう200年以上経ってしまった今となってはですね、十分に理解することは難しいかもしれません。しかし、当時の人たちはですね、これをマタイ24章の29節に書かれているですね、イエス様がご自分の再臨の前兆として語られた、星は空から落ち天体は揺り動かされるであろうという言葉の成就として捉えたわけであります。当時の新聞はこのように伝えています。真夜中過ぎの最初の 1,2 時間は普通の流星群だった。それがだんだんと数が増し、やがて全天が流星で埋め尽くされるようになった。それはまさに全天の星星座がその場所を離れ落下しているように見えたというふうにですね、当時の新聞は描写しています。まあ、200年経ちますとですね、本当にこれがイエス様の再臨の印なんですか。200年というのはもう経ちすぎじゃないですか。200年経ったらもう私たちにとってはあまり意味がないですよと言い出す方も、論じる方もいらっしゃいます。ある人はこの獅子座流星群というのは33年に一度極大年を迎えるんですから、33年ごとに来る自然現象じゃないですかというふうに、論じる人もいます。これですね、現代のアドベンティストだからそういうことを論じるのかと思ったら、そうじゃないんですね。1833年の次の極大日、1866年ですかね、1866年の大出現の時に、すでにレビュー&ヘラルドとしてユライア・スミスはですね、この問題について論じています。 まあ彼は、まあ細かいことは避けますけれども、彼はですね、予言というものの適用はですね、複数あり得るっていうことを認めながら、1866年の大湿原は北米よりもヨーロッパで多く見られたことを取り上げて、これはおそらく違った地方に対する人たちの印なのかもしれないということを述べております。この獅子座流星群の出現はですね、1966年にも結構大きいのがありましてですね、この時もセブンスデーアドベンティストの中にこれは印の再来かとかですね、いろんな議論がありました。まあ、ある人たちはこれはもう1833年に匹敵する流星群だというふうにですね言いましたけれども、しかし1833年当時の絵や、あるいはもちろん当時写真ないわけですからね、もちろんビデオ映画なんて何もないわけですから、もう絵とですね、その当時の新聞の描写でしか、当時を知るわけし知るしかないんですけれども、いやもうそれらの描写を見る限りでは1966年のですね、流星群のサイズは、まあ、とてもそこにまで及んでいないというふうに、言われています。なんせもう100年以上経ってますから、1966年と1833年、両方見て比べる人なんて誰も生きてないわけでありましてですね、映像記録も何もない、という状況です。ですから私たちはですね、いやこちらの方がですね1833年よりですね規模が大きかったとかですね匹敵するとか言ってもあんまり意味がないわけです。ただ私たちが認めなくてはいけないのは1833年のこの流星群の出現というのはですね、まさに神の絶妙なタイミングだったということです。ちょうどこの2年前にウィリアム・ミラーはおじけつきながら、随分とためらいながら、神様に背中を押されるようにして自分の発見した2300の夕と朝、そしてその終わりが近いことを語り始めました。そしてこの2年後に大流星が起こったんです。このサイリン運動のですね、盛り上がりというものにこの大流星がですね関係したことは間違いありません。そしてまたですね、イエス様の言葉を読んでみますと、イエス様はまずですね、マタイによる福音書24章の中で地震について語っておられるんです。そして、24章の29節を見るとこう語っておられるんです。しかしその時に起こる患難の後、たちまち日は暗くなり、月はその光を放つことをやめ、星は空から落ち、天体は揺り動かされるであろう。1755年のリスボン大地震、1780年の大暗黒日、そして1833年の星が大落星とですね、イエス様が語られたまさにその順番でこれらのことが起こっているのを見た当時の人たちは、まさにこれこそイエス・キリストの出現が近づいていることの印であると捉えたのであります。私たちはですね、この印が繰り返されるものなのか、ユライア・スミスが言うようにですね、これらの繰り返されるものなのか、エレン・ホワイトはですね、繰り返されると。天体のですね、この変動っていうのはですね、もっと後の時代に大きな規模で現れるだろうと言ってますから、まあ、それは現れると思いますけれども、しかし、私たちは獅子座流星群の極大年が現れるたびにですね、これがそうかとか、あれがそうかとか言ってですね、議論し、そして、お互いに論ずることは、あまり意味がないと思います。昨年11月にレビュー誌に載った記事は非常に示唆に富んでいました。この記事はですね、この大落星がセブンス・デー・アドベンティストの成立に果たした役割というものについてですね語っておりました。まあ、それによりますとですね、多くのセブンス・デー・アドベンティストのパイオニアたちがその幼少時代にこの大落星を経験し、そのことが将来セブンスデーアドベンティストに導かれる、セブンスデーアドベンティストになっていく、その最初のきっかけになったということなんですね。ですから大落星というのは非常に当時の人たちに、また子供たちにもですね、深い印象を与えた出来事だったということであります。 この人たちはですね、これを時の印として理解し、イエス様の言葉を気にしながら、やがてセブンスデーアドベンティストに出会った時にですね、その美しい真理の発見にですね、驚き、喜び、そして教会に加わっていったというのであります。このように、この記事はですね、このように結んでいます。今私たちは大流星という印は見ないかもしれない。しかし、時の印はすでに私たちの周りに満ちているのではないか。そして私たち以上にある人たちはこれを印として捉えて心に刻んでいるのではないか。もし私たちが忠実であるならば、やがてこれらの魂に出会っていくのではないかというのがこの記事の趣旨でありました。私たちセブンスデー以上に時の印を見ている人たちがいるのかもしれない。そうだとしたら、聖書から予言の知識が与えられる私たちセブンスデーアドベンティスト教会の責任です。印は満ちていると思います。まあ、私韓国に行ったけどもですね、実際韓国にいる期間案が短かった。まあ、その中で一つ大きかったのはですね、アメリカにですね、世界総会の本部、年次の理事会があるんですけど、年次の理事会って1週間ないぐらいと思ってたらですね、いや、その前後の会議を合わせて3週間いることになるよとリー先生に言われてですね、冗談かと思ったんですけど本当でした。3週間私はアメリカで暮らしてたんですけれども、まあ、3週間となるとコインランドリーに行って洗濯しなきゃいけないんですね。でもやっぱりですね、もうなんかアメリカのファーストフードばっかりじゃちょっと持ちませんからね。もうまあ世界総会を配慮してくれて、まあ簡単なキッチンを備えたところに入れてくれてですね、まあ、簡単な自炊なんかやるわけです。なんかちょっと物悲しい風景ですよね。支部のリー先生とかがですね、近くのスーパーに行って買い物袋を下げて帰ってきて、洗濯物を持ってですね、コインランドリーに出かけて行くわけです。まあ、この3週間の間にですね、ちょうどローマ法王の訪米がありました。私にとっては非常に印象的でした。CNN はほとんど一日中ローマ法王の動向を追っていました。そして他の、ネットワークもですね、もうメインのニュースの時間になるともうほとんど法王一色です。ちょうど同じ頃ですね、習近平中国国家主席がアメリカ訪ねてたんですよね。もうこれ嫌がらせじゃないかと思うぐらいの扱いでしたね。ローマ法王1時間、中国国家主席2分から3分みたいな感じでですね、まあ、そういえばこんな人も来てましたみたいな、その扱いでした。これは本当に、驚きました。そして、ローマ法王が、上下院のですね、合同、議会でですね、演説をしたとき、多くの、議員たちが泣いてました。涙を流していました。ベイカーって言われる下院総務はですね、ある人たちに言わせると、あの人はカソリックだし、ローマ法王のですね、あの演説を聞いて悔い改めたんだって、その、演説を聞いた、すぐ後に辞任を、下院総務のあれを辞任いたしました。これほどまでの影響力を持っているんだな、ということを思いました。まあ、もちろん、現在のローマ法王 がですね、まあ、立派な方なんでしょうし、彼自身の個人の人格がどうのこうのということではないですけれども、実質上他に望みを託すところがないという多くの政治家たちが彼の言葉、彼の存在にですね、期待し、その結果重大な影響力をローマ教会のトップは手にしたという現実を私たちはそこに見た。私はそこで見せられました。まあその他にもいろいろですね、本当に時の印だなということを感じたことあるんですけれども、まあ一つだけ例を挙げるとですね、まあ向こうでやはりまあ日本でも感じるんですけれども、一つ感じるのは同性婚の問題ですね。で、創造というものを神が最初に男と女に作られたというものを信じる私たちにとってはこれは非常に、困難な問題を突きつけてきます。また、 今あのベン・カーソン氏がですね、まだかろうじて残ってますけれども、レースにですね、一時あれなんですね、トランプ氏を抜いたんですよね、一時ですね、一時ですよ、一時的にね、まあその時にですね、危機感を抱いた進化論の代表的な学者からですね、このあの新聞にコメントが載っていました。未だに創造というものを信じているような、このような教派の出身者にを大統領にする気なのかっていうコメントでした。これは私たちにとってですね、創造という問題、安息日という問題が将来本当に争点になりうるんだということをですね、如実に示していたように思います。もし私たちが目を開くならば、時の印は私たちの周りに満ちています。その黙示録やマタイによる福音書の予言によるですね、それらの時が切迫していることの印は私たちの周りにどんどん現れてきているのではないでしょうか。そして私が恐れるのは、もし私たちがその印を見落としているとしたら、それは本当に主のおいでを待っていない、主を愛していないからではないかというふうに思うんです。本当に主のおいでを待っているものであれば、その印を見逃すことはないはずであります。11歳の時にですね、この大流星を目撃したのがアブラム・ラルーでした。私も昨年出版されたですね、アブラム・ラルーの本を通してですね、本当に私も多くのことを学びました。彼はもう50後半、50代を超えてですね、やっと導かれるんですね。11歳の時のあの大落星の経験がですね、40数年後にですね、実を結ぶんですよ。それまでずっと彼の心に残っていたものが、そして彼がですね、船乗りになり、そしてもう丘に上がる生活をしようと思って丘に登り、それまでの貯金をですね、投資したですね、サンフランシスコのビルが大火によって焼けてしまい、もう一文なしになってですね、どうしようかという時にですね、サインズ・オブ・ザ・タイムズ、時の印という雑誌に出会うんです。そしてそれを見た時に、彼は幼少から持っていたですね、疑問が全てつながったんです。そして彼はセブンス・デイ・アドベンティストになるんです。それから彼が成したことは皆さんもよくご存知の通りです。彼は今も香港で眠っています。主のおいでを待ちながら、彼は中国伝道の父となりました。そして日本に初めて来て、日本で文書伝道を初めてしたセブンスでアドベンティストになりました。それだけではありません。あの本の中に書いているところ、描写しているところは、彼はですね、あの文書伝道をですね、7年間やったって書いてあります。しかし7年の間ですね、一人の魂も、本は売れたんです。当時のですね、カリフォルニアは、まあ、ゴールドラッシュの余波もあってですね、豊かな人たちがいっぱいいたわけです。ですから本は売れたそうです。しかし本は売れるんだけれども、しかし導かれる人がいない。彼は7年間ですね、働き続けるわけです。そして7年目に彼はですね、本当に私たち日本伝道にとってですね、忘れることができない人と出会い、そして彼をセブンスデイ・アドベンティストに導くんですね。グレンジャー先生です。彼が途中で諦めていたら、彼が5年目で辞めていたら、まあ他の方法で主は導かれたかもしれませんけど、グレンジャー先生は導かれなかったかもしれない。町田さんがですね、この初期の頃も含めてですね、過去の日本宣教の歴史をずっと掘り起こして、アドベンティストライフ誌に載せて、くれました。もう私たちはより一層このグレンジャー先生のですね、素顔ややったことについてですね、いろんな資料をおかげでですね、目にすることができたように思います。アブラム・ラルー、そしてグレンジャー先生、そしてその最初のきっかけが大流星、このですね、時の印は私たちセブンス・デイ・アドベンティスト教会ののみならず、この私たちの日本宣教においてもですね、大きな役割を果たしているわけであります。愛する兄弟姉妹の皆さん、主は今も私たちに時の印を与えてくださっています。主のおいでを待つ者は、主を愛する者はその印を見る、そしてそれだけではなく、 主を愛し、主を待つ者は、同じようにですね、いろんな時の印を薄々感じながら不安を覚え、そして明確に聖書を理解できないでいる多くの人たちに私たちを導いてくれるでしょう。そしてセブンスデーアドベンティスト教会はこの主イエスキリストの来臨の先駆けとなるのです。日本宣教のために、そして多くの日本人をイエスキリストの再臨の日に救われるべき胸に入れるために、私たちは主の霊によって前進しようではありませんか。お祈りいたします。御在天の聖なる御神様、あなたのこの総会における導きを感謝いたします。あなたの御霊の御臨在を感謝いたします。どうぞ引き続き私たちと共にいてください。どうか私たちをますますあなたの御子イエスキリストを愛するものと変えていただき、イエス様がおいでになる日を心から待ち望むものと成長させてくださいますようにお願いいたします。その時、私たちセブンスデーアドベンティスト日本におけるこの教会においても大きな聖霊の注ぎと働きがあり、救われるべき多くの人たちが私たちと共に加わるでしょう。そしていろいろな困難さが増す中で、私たちははっきりと時の印を見、そしてイエスキリストの再臨の日を共に迎えることができるでしょう。どうかその日まで私たちを助け導いてください。リーダーの島田先生をはじめ、選ばれた新しいリーダーの先生方をどうか支え、そしてこのリーダーたちを中心に私たちが一丸となってあなたの御国に向かって前進することができますようお助けください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。